ペテンナイト。
春名誠です。
芦原瑞穂です。
瑞穂さん、生物って何でしょう、
はい、生物って何でしょう。いやもう最初に瑞穂さんから入るのはもうなんか身構えちゃうよね。
嫌な予感しかしなかったでしょ。
今ってもうゾワッとしたよ今。ね、なんだっけ、生物って何でしょう。
うん、
生物、
生命って何だろう、
うん、何だろう。定義ってことですか、うん、
定義です。私が想定している答えは3つありますが、
はい、
好きなように答えて大丈夫ですよ。
ですね、多分その3つを2個までは出せる気がするんです。
はい、何だろう。
なぜならば大学受験で生物を専攻していたから。
はい、そうですね。
はい。まず、
私より詳しいかも。
うん、いや、それはどうかな。いや、5年前だからな。まず、なんか、
はい。
膜か何かで囲まれているみたいなのがありませんっけ？
そうです。外界と膜で仕切られている細胞膜とかそういうものですね。
そういうことですね。
生物の内側と外側が仕切られている、それ素晴らしいです。
よし。は
い、それが一つです、
ね。ありますね。と、もう一つが、自分で分、はい、あれなんだっけ、分裂できる、複製することができるみたいな能力ありますね。
素晴らしい。自己複製能力。そうですね。二つ目はそれです。
で、もう一個が出てこない
か。RNA とかのやつね。
あ、RNA 懐かしいね。DNA からね、双方的な何かしらをこう頑張って作りますよ、的な。
そうそうそう、塩基をね、4種類の並びとかをね、ちゃんと複製するよっていうやつですね。
塩基、あー懐かしい。もう一個、
アデニン、グアニン、
シトシン、
チミン、
チミン、
シトシン、チミン、
あとウラニルみたいなのがあるね。
そんな感じ、
う
ん、あ、そうだわ、チミンとシ、一緒か、チミンとシトシンって言った
の。 A と T、
アデニン、グアニン、チミン、
シトシンで、で、なんか、複製するときにだけ、なんか裏、ウラシルだっけが出てくるみたいな。ウラシルちょっと特殊メンバーでした。
そうなんだね。本当だ。RNA に使われる塩基は、アデニングアニン、シトシン、ウラシル。DNA は、アデニングアニン、シトシン、チミンだそうです。
ああ、なるほど。T と U が入れ替わるんですね。はい、なるほど。代わりに役割を果たすということで。はい、懐かしい、
うんうん
うん、でもあの辺好きだった。
でもう一つ、
もう一個、そう、それがね出てこないの。そうそうそう、うん、それが出てこないんだよね。ちょっと待って、もうちょっと考える。生物ね、うん、生物の基準だよね。
うん、
膜で仕切られてて自己複製能力があって、
うん、
植物との違いとかで考えてて大丈夫？
植物もでも生物、生命だから。
あ、そうだ、ごめんごめん、そうだね。
うん、
何との違いで考えたらいいんだろう。その特徴を明らかに持ってるものと持ってないものを一個ずつ例挙げてもらってもいい？
うん、そんなんむずいやん。そんなんむずいけど、
うん、うん、そうだよ、
なんだろうね、うん、
質問に質問で返してごめんな。うん、
あ、人間、生きている人間と、
はい、
死んだ人間、これ死んだ人間はこれない、
本当に
多分、うん、
ない、あるとかないとかのものなんだ。
うん。
わ、出したい。出したいけど出てこない。皆さんもう飽きてる、うん、考えるの。飽きてるかな？もうちょっと答え言っちゃう？
言っちゃうか。
言っちゃうか。
はい。三つ目は代謝です。
はぁ、物を食べて排泄するっていうこと？それともエネルギーを使うみたいな？
まあ、そう、エネルギーを作り出して使う。うわ、ことかな。
なるほど。
何かからエネルギーを取り出して消費する行動、あの現象かな。
なるほど。
プロセスのことかな。
代謝か。
はい。
じゃあそのライン、
そうです。
そうかそうか。その定義がなければ自己複製する人、うん、するものだったら でも逆にそれも難しいか。自己複製するけど代謝しないものって別に思いつかないけど。
うん、そうだね。ちょっと怖いけど。
ちょっと怖いね。
あ、でも、あれかも。ん？自己複製。
うん。
自己複製、細胞一個だけだったら自己複製するじゃん。
するか。
あ、しないのかな？
いや、でも、あ、いや、するんじゃないか。だって普通に、細胞内で DNA。うん。
うん。トカゲの尻尾は、生物ですかってこと？
あー、自己複製しない、だろう。
あ、自己複製しないか。
うん。尻尾単体だと。
じゃあ違うか。
難しいね。逆にそれはそうだね。代謝は多分してるじゃん。尻尾の中でこうピクピクしてるから。どうせエネルギーとか使ってんでしょ、
うん、うん。
だけど、自己複製はしないから、トカゲの尻尾は生き物じゃないと言えるね。
うん。
面白いね。はい。はい、ということで。
はい。ということで、生物の定義は、膜で仕切られているかどうか、うん、自己複製をするかどうか、代謝をするかどうか。
はい。
代謝でしたか。
ことで。まあ、一般的には定義されていますね。
おう、
うん、で、冒頭でなんでこんな質問を投げかけたかっていうと、
うんうん、
今回扱うテーマは、系外惑星の中でも、まあ、系外惑星の中でもというか、宇宙の中でも、地球以外の生命は存在するのか。
うん、大きなテーマ。
または、生命が存在する環境ってどんな環境なのか。
うん、
っていうことについて喋っていきたいからなんですね。
おー、気になりますね。
生命が、宇宙空間の中で生命が存在できるところ、
うんうん、
領域のことをハビタブルゾーンっていうふうに呼ばれます。
うん、何回か聞いたかも。
うん、ハビタブルゾーンって日本語で言うと、
うん、
居住可能領域かな、生命居住可能領域とか生存可能領域とかっていうふうに言われる、
まんまですね、はい、
はい、ところなんですけど、どういうところだと思う？
あー、生命が存在できる条件ってこと？
うん、生命が存在するには何が必要だと思う？
そうだ、人間だったらさ、いろいろあるじゃん、水とか、
うん、
空気とか、
はい、
だけど生命全般で言うとさ、ほら、空気なくても生きていける子たちとかいるじゃん。嫌気性、
細菌的な。よく知ってるね。嫌気性。細菌は生命なのかしら。
細菌は生命じゃなかったか？ウイルスは違うな。
ウイルスが違うのか。
ウイルスは違う。
細菌。
どうだ？
最近は、原核生物、
うん。あ、生物でした。うわ、原核生物とかもあったけど、わかんなかった、あの辺。最後
は。ウイルスは生物ではない。
あの子、自己複製できないんだよ。
ウイルス？
ウイルス。体内に入らないと。
うん。
うちらの。
あ、自分一人でできないんだ。
そうそうそうそう。
寄生しないと複製できないんだ。
私たちのコピー機を使ってコピーしてるから、あの子。コピー機借りてるから。
なるほどね。借りてんだ。
そう。
あ、
レンタル料払えよっていう。まあ、そんなんはどうでもいいんだけど。そんなんはどう、コピー機も、あの、コピー機だけじゃなくて、用紙も使ってるから、あの子たち。
ああ。
材料も取って
きた。嫌気性細菌もいるよね。
いるよね。まあそんなことでもいいわ。はい、だから、なんだろう。
ウイルスは生命じゃない。うん。
生命全般に必要な条件。でも水はいるんじゃないかな。水なしで生きていける？
とても嬉しい。私が求めていた答えが出てきて嬉しいんですけど。
あら。
そうですよね。
うん、
あの、水が必要で、少なくとも地球の、
うん、
地球で存在する生命は、
うん、
みんな水が必要だよね。
おー。やっぱり水なしでは生きていけないのね。どんな生き物でも。
そう。
一応。
そうね。水が必要。うん、液体の水が必要。
あ、液体の。
です。液体の水がキーワードかも。
へー。
うん、液体の水が必要。で、一旦、
うん、
ほら、私たちが生命の存在可能領域について考えるときに、やっぱりベースにするのは地球の生命でしょ。
そうだね。それしか知らないからね。
人間とか、植物とか、あらゆる微生物とかの環境から考えるでしょ。
うん、
で、一旦それを取っ払って、
うん、
じゃあ、メタンで生存できる、
うん、
メタンのしかない環境、水がなくて、代わりにメタンを使った環境で存在できる生物ってどんな生物だろうって想像できる？うん、
SF だね。ファンタジーだね。
うん。
でも全くさ、生き物としてのシステムが違う、うん、ってことだよね。想像はできないです。
そう。
仕組みは、
ちなみにメタンの、
うん、
メタンの融点はマイナス183度、沸点がマイナス162度なので、マイナス162度以下じゃないと
液体じゃない、
メタンは、まあ、常圧で液体で存在できません。
はあ、やっぱり液体っていうのがポイントなのか。やっぱり液体しないとダメ。
そうですね。
うん、
一つキーワー、液体がキーワードになるのは、さっきの生物の定義の代謝のところなんだけど、
うん、
ほら、物体ってさ、三つの状態、三層に分かれるじゃん。
うんうんうん、気体、液体、
固体。気体、液体、固体ね。はい、うん、その中で、代謝を行うのに最も適しているのは液体だっていうのが、言われていて、なぜかというと、固体は動きにくい、
はい、
気体は動きすぎる。
まあ、うん、でしょうね。確かに液体が一番ちょうどいい。うん、何事もほどほどがいいね、うん。はい。
そう。で、液体の中だったら、まあ気体もそう。気体はどうなんだろう。液体の中だったら溶ける。液体は物を溶かすことができるし、
はいはい、
あと液体の中でイオンとかが存在できる、イオンとか電子とかが存在できる、あの分離した状態で存在できる、うん、まあでもそれは気体でも固体でもミクロに言ったらそうなのかもしれないけど、物を溶かして電気を通したりするのができるのが液体だから、
うん、
液体っていうのは一つ重要だし、じゃあ次水の特異性について、
はい、
なんで水なのかっていう、
うん、
なんでメタンじゃダメなのかって、さっきメタンの融点と沸点について触れたけど、
うん、
融点はあの、水の融点は何度？
融点は氷から液体になるときだから0度？
そう0度 C、うん、で沸点は何度？
一応100度だよね。
そう100度 C ですね。1気圧で0度 C が融点で、沸点が100度 C ですね、
うんうん、
これって異常なんですよ。
異常なんですか、はい、ちょうど良すぎるっていう意味。
うん、メタンって分子量いくつだと思う、うん、
メタンって
CH4 だから、
あ C が 16? 20ぐらいか。
C が12だったかな。
12か。じゃあ16、
うん、
か。あ、16酸素か。
そう。メタンの分子量が16。
うんうん。
で、沸点がマイナス162度。
うん。
分子量、水の分子量は18。
うんうんうん。
水の沸点は100度。
うん。
これがおかしくて、なぜかというと、身の回りにある液体、水以外の液体想像してみて。う
ん、水以外の液体、うん、水に何かを溶かしたものじゃなくて、水以外の液体ね。
そう。水。水銀は除く。
いや、今言おうとした今。
水銀もちょっと特別だから。
水銀も特別か。ね、水以外の液体ね。うん
うん、
大抵の身の回りの液体、水になんか溶かしたかったもんな。
でしょ？
うん。なんだろう、うん、だってど
ろっと答え出しちゃうけど、
うん、
石油とか、ガソリンとか、
油系になる。油系か。確かにそうだ、液体だね。
うん。で、石油が何でできてるかって、アルカンっていう、砂上炭化水素ってやつなのね。うんうん、
アルカン。 間っていう言葉はなんか記憶の端っこの端っこにいるけど何だったかはわからないけれども、砂上
砂上炭化水素、
炭化水素
だから C と H でできてるやつだね。 C と H が何個も何個もくっついてるのがアルカンなんですけど、そのアルカン、アルカンは高校の有機化学とかで習うけど、炭化水素とかを想像すると、分子量が多ければ多いほど液体になってくのね。
そうなんだ。液体になってく、常温常圧で液体になってく
か。そう。
はい。
そうそうそうそう。
OK。
だいたい目安として炭素数が、5から10、必要なの。5から10の炭化水素は常温常圧で液体で存在できる。
わかった。
つまり少なくとも60以上
分子量が、
分子量が必要。
いると。はいはいはい。そうだね。そうなのね。
でしょ？そう。が必要なのに、たかだか分子量18の物質が、水が、沸点100度、融点0度っていうのは、本当におかしい。おかしいとか不思議なの。不思議な物質な
の。何が違うんだ？やっぱり炭素を元にしてるかどうかってところなのかな？
そうでは、まあそう、そう。そうではないんだけど、炭素を、まあ、科学的な性質が関わってることはあっていて、水がなぜこんな風に、あの、分子量が小さいのに、常温常圧で液体でいられるかっていうと、極性を持ってるから。
極性っていうと、あの、なんだっけ、真ん中の電子引っ張る力みたいなやつ。
そうそうそうそう。
もうなんか。
え、
はい。ごめん、どうぞ。
あ、でもそうで、H2O の分子の構造を、あの、想像してもらうと、H2O だから、O が一つ中心にあって、で、左右に H がくっついてるよね。
ピコンピコンってね。
で、そこに、極性の偏りが存在して、まあ、電気の力が働いてると。H2O の中には電気の力が働いて、まあ、磁石みたいな感じ、で、引き寄せる力が強い。
O の方が強いってことなのかな？あの、その、共有してる電子対を引っ張ってるんだっけ？
そうそうそうそう、引っ張ってる、引っ張ってる。H2O 極性、一応確認する。
確認しようか。
H2O。
形ってさ、一直線だっけ？水って。
いえ、曲がってる、曲がってる。
曲がってる。あの、あ、そっか、そっか。O が手4本だから、あの、なんだ。そうだ、曲がってるね。
そうそうそう。あ、O が強いで当てた。
懐かしい。
O が強いから、
O が引っ張ってんのか？
そうそうそう。そうそうそう。O が引っ張ってる。
OK。
ですね。だから折れ曲がってる。で、あの、H2O、想像してもらうと、H2O は、あの、金星とか火星の大気の主成分ですけど、H2O は直線なん、無極性なんですよ。
H2? ね？ H2O?
じゃじゃ、CO2。CO2。
よかったよかった。CO2 ね。CO2 は、あ、そうか、C が真ん中で O2 個くっついてて、C は家電、なんだっけ？なんちゃらが腕2本だから一直線なのね。はいはい。
そうそうそう。今私の頭の中に、あれ？ CO2 ってなんで極性分子じゃないのに温室効果気体なんだっけっていう。
あ、そこって関係あるの？極性があるかないかと温室効果ガス。
効果、温室効果は、赤外線を吸収すれば、あの、 温室効果ガスなんだけど、
うん、
極性が関係してくるのね。
へえ、知らない。そうなんだ。
で、そう、極性って、うん、あの CO2 って無極性分子なんだけど、
うんうん、
あの C と O に電気陰性度の違いがあるから、
電気陰性度、
無極性分子なんだけど、
うん、
なんかちょっと振動してて極性が発生で一時的に電気的な偏りが発生する、
うんうん、
ん？っていうらしい、うん、分子全体としては電荷の偏りはない無極性分子なんだけど、
うん、
でも赤外線は吸収するから、温室効果ガスではあるらしい、うん、
はあ、それで言うと一応
余計な話が挟まりました。
あのさ、水蒸気も一応温室効果ガスなの？
そうだよ。水蒸気はね、うん、めちゃめちゃ温室効果を持っているガスです。
へー、知らなかった。へー、
うん、
OK。 まあ、
次じゃあ、うん、それが鍵になってくるので、その話を膨らませていきましょうか。
ほいほい。
水がね、その液体で存在、常温常圧で液体なのは極性分子だから、
うん、
で極性分子だから分子間力が強くて、そういう風に分子量18にして、その常温常圧で液体で存在できるという特異な性質を持っていると。
分子間力、
うんうん、分子間力、引っ張り合う電気的な力ですね。
お互いにギュッと一緒にいようぜっていう。
そうです。
団結力ね。
団結力があるわけですね、
はい、
で次、じゃあ液体の水が惑星の表面に存在するためにはどういう条件が必要か、
うん、重力的な、
今
そういうこと？
そう、いや、今の話の流れ的に、うん、生命には水が必要で、
うん、
液体の水が必要で、
うんうん、
で、なんで液体の水が必要なのか、なんでメタンとかじゃなくて液体の水なのかっていうと、
うん、
水は特別な物質だと。
メタン
とは違う。なぜかというと極性分子で、
うん
うん、極性分子で常温常圧で液体でいられる分子であるということを話す流れだったんだけど、じゃあ次、生命に必要な環境を作るために惑星の表面に水を称えている、まあ、地球のような惑星が存在するための条件を探っていくね。
はい、はい、はい、はい。
これが、まあ、ハビタブルゾーンのあれ、定義にも関わってくるんだけど、
うん、
まあ、もちろん温度と圧力の関係が重要だから、
うん、
基本的に 0.01 度 C 以上を374度 C 以下じゃないと液体の水は存在できません。
はい。あ、逆に300、あ、そっか、圧力をね、
うん、
あ、上げるのか下げるのか分かんないけど、なるほど、圧力を調整すれば360何度までは水でいられるんだ。
そうです、そうです。
はい、はい。
プラス、うん、その温度環境になるための惑星の、条件、
うんうん。
で、表面温度について考えていくんだけど、うん、惑星の表面の温度ってどういうふうに決まってるかというと、太陽からの日射と惑星から出てくる放射のバランスで大体が決まってるのね。
なるほど。
太陽からどれぐらいエネルギーが届いていますか、惑星からどれくらいのエネルギーが出ていっていますかっていうのが重要で、
うん、
で地球だったらそこに、まあ、雲がありますよね。雲があるから、うん、雲が太陽からの日射を反射したり、惑星からの、惑星から出てくる逃げちゃうエネルギーを一時的にその雲が反射することによって、
うんうんうん、
内側に閉じ込める、
はいはいはい、
雲が惑星から出てくるエネルギーも反射して内側に戻しちゃう、
うん、
役割を持ってたりするから、そういう雲の役割も重要なんだけど、
うんうん、
まあ、シンプルに考えるために日射と、惑星表面に届く日射と惑星表面から出ていくエネルギーのバランスでシンプルに考えてみると、
はい、うんうん、
恒星、
うん、
主星はその惑星が周りを回る主星が どういう風なエネルギーを出してるか、どういう強さでどういう波長のエネルギーを出してるかっていうことが一つと、
うん、
惑星がその主星からどういうどの位置にあるか、軌道がねどれぐらい近いか遠いかっていうことも関係してくる。
地球でいうと太陽の、出してるエネルギーとその太陽と地球の距離っていうことだよね。
そうそうそうそう、う
ん、まあそう、うん、関係してそう。
うん、太陽で考え、あの、太陽系で考えると、地球だったら、いい感じに液体の水が存在できるけど、うん、火星まで遠く行っちゃうと、もう寒すぎて。
なるほど。
寒すぎるし、しかも、火星の圧力環境だったら、氷はいきなり水蒸気に昇華しちゃうから、液体の水では存在できない。
はぁ、
うん。っていう状況なんですね。だから惑星放射、
うん、
その放射バランスの範囲で考えると、うん、表面の水が全部凍っちゃうくらい低い温度。惑星放、エネルギーバランスで考えると、うん、一番最低ライン、液体の水が存在するための一番低い温度が全球凍結の一歩手前であることがわかる。うん、それ以上寒かったら凍っちゃう、全部凍っちゃうから無理ですっていう加減がそこにあるんだけど、はい、じゃあ上限はいくらでも暑かったら、うん、いいんですかっていうところが気になるんだけど、
うんうん、
ここでちょっと金星の時に話した暴走温室効果っていうのを覚えてたりします？
わあ、言葉としてはでも、うん、なんだっけ、
暴走温室効果ってっていうので、うん、惑星の表面に液体の水が存在できるかどうかの上限、その温度より上だったら、
うん、
暴走温室効果によってもう液体の水は絶対に存在できませんっていうので決まってるってことなんだけど、暴走温室効果が何かっていうと、
うん、
さっき H2O の温室効果について話が出たと思うんだけど、はいはいはいはい、
出た、
極性分子だから赤外線吸収してエネルギーを放出する温室効果を持っていますっていう、
うん、
出たと思うんだけど、十分に温度が高いと、
うん、
温度が高すぎると、
うん、
液体の水がもし存在した、惑星表面に液体の水が存在したとしても、そっから、まあ、どんどん水蒸気になっていくよね。
そうだね、暑いと。
で、水蒸気が温室効果を発揮して、
はい、
さらに大気を温めると。
あー、ちょっと思い出してきたかも、
うんうんうん、そうするとさらにまた液体の水とかが、
うん、
水蒸気になっちゃって、でまた温室効果によって温められちゃう。
あー、好循環なのか悪循環なのか分かんないけど、まあ循環が熱の循環がさらに起こっていくということですね。
そう
そうそうそう、
そうなんです。
はいはい。
だからその暴走温室効果が起こっちゃうと、もう無限に水蒸気になっちゃうから、
うん、
絶対に液体の水は存在できない。
うんうんうんうんうん。
水蒸気の温室効果によってさらに温まっちゃうから、もう無限ループですね。
そうだね。ので全部蒸発しきるまで温まりそうだね。うん。
そうです。ですので暴走温室効果が上限になっているハビタブルゾーンの温度環境の上限になってるっていうことですね。
はい。
はい。はい。そう、ここまでめちゃめちゃ、熱弁してきましたが、
うん、
一旦落ち着いて考えると、
はい、
今日の主題は、生命って何だろうってとこから始まって、
うん、
生命が存在できる環境について考えました。
はい、考えました。
いろんな要素あるけど、まずは水が大事でしょうっていうところですね。
そうですね。
で、水がなんで大事なのかっていう、その水が特別な物質であるよっていうところから始まって、
うん、
で、最終的に水がじゃあ液体で惑星の表面に存在するためには、これがハビタブルゾーンの定義ですけど、うん、全球凍結の状態から暴走温室効果が起こるまで、の温度環境 って惑星の表面には水が存在できると。これがハビタブルゾーン、
はい、イコール生命が存在できる環境というふうに考えて大丈夫ですね。あ、だから生存
イコールできるかもしれない液体の水が存在する
っていう感じですね。はい。OK。それを、
です。
探してる、はい、それをハビタブルゾーンって言うんだね。その水が存在できる条件があると。そうそうそう。はい。
そう。で、系外惑星の中でハビタブルゾーンに存在している、ま、その、それぞれの構成、うんによってハビタブルゾーンの幅とか位置とかって変わってくるんだけど、
うんうん、
そのハビタブルゾーンの中に存在する系外惑星にはめちゃめちゃ注目が集まっていて、
うん、
来週はそのハビタブルゾーン、来週はというか次次回の系外惑星の回ではハビタブルゾーンに存在する惑星、
うん、
系外惑星の話を一個取り上げてたいと思っています。
はあ、楽しみです。系外惑星って他の恒星ってことはだから太陽系じゃなくてってことだもんね。系外惑星だし。
そうそうそう、
了解。一個疑問いいですか？
はい、はい、何でしょう。
水が必要、あの私たちが知りうる生物は皆すべて水が必要な、うん、はい、だという前提で話が進んでいったじゃないですか。
そうですね、
もしかしたら、まあ、可能性の話だけだけど、うん、例えばじゃあメタン、うん、液体のメタンを私たちで言う水みたいにこう代謝の媒介にして生きていく生物っていうのは、
うん、
まあ、想像できないからとりあえず今は外してるっていう、それ、そういう認識で合ってますか？
そうです、そうです。
ああ、 OK です。
うん、例えば太陽系の中で、
うん、
メタンの生物を探すってなったら、
うん、
例えばタイタン、土星の衛星のタイタン、あそこはメタンワールドなので、メタンの、メタン、まあ、液体、メタンが液体で存在できる環境なので、
うん、
そこにはもしかしたら生命がいるかもしれない。地球で考えられるような、その形態ではないメタンが、
うんうん
うん、あのメタンの生物が存在するかもしれない。だけど、タイタンってめっちゃ遠いんですよね。
はあ。まあ。
10AU、土星までが 10AU なので、
はい、
太陽と地球の距離の10倍離れている、はい、星なんですよね。
はい。
で、そう考えると、メタンに、じゃあタイタンに行ってメタンの生命を発見するのってめっちゃ難しいじゃないですか。
うん、そうね。いけないよね。
そう、メタンの雲がに、うん、メタンとかヘーズ、ヘーズに覆われてるエアロゾルみたいなね、モヤで覆われているから、その雲の下に入んないと存在するかどうかって分かんないんだけど、
はい、なるほど、
うん、もしそこにいたとして、どういう生命なのかっていうのはめちゃ気になるところだけど、
めちゃ気になる。
そう、とりあえず系外惑星を見る時には、
うん、
メタンよりも水の方が宇宙にはたくさん存在してるんですよ。
おお、そうなんだ。
うん、材料がね、うん、H も O もたくさんあるから。
そうか、そうか、メタンだったら C がいるもんね。そうそうそう、 H とか O の方が数が多いよね。そうそう、 C が必要。へえ、
うん、
うんうん、
ので、水が一番手頃だろうっていうところもありまして、水に注目していますね。
なるほど、わかりました。ハビタブルゾーンのハビタブル、うん、生存可能というのはやっぱり水を媒介にした私たちみたいな生き物の生存可能領域というふうに認識しておきます。うん、
そうですね、
はい。
もし地球でものすごい低温環境で、
うん、
メタンの生命を一から作る研究者が現れたら、ハビタブルゾーンの定義は一気に変わると思います。
ちょっと気になるね。ちょっと気になる。
ちょっとだけね、ちょっとだけ気になるけど、
うん、
研究所から出た瞬間死んじゃうだろうね。
そうだね。あとまあ身近な天体で言うと、
うん、
火星とか、
うんうん、
火星って昔表面に液体があった、液体の水があったって考えられていて、
言ってたかも。
なぜかというと、
うん、
そうそう、流水地形があるからね、
うんうんうん、
川の跡が見られているから、昔は液体の水があったかもって言われてるんだけど、
うん、
もう今はないよね、
うん。
まあ、どういうふうにして液体の水が失われたかっていうのはまだ研究が進んで今行われているところなんだけど、
うんうん、
昔ハビタブルだったかもしれない。
かもしれない。
生命がいて、もうすでに滅んだかもしれない。
ほう。
地球ももしかしたらそういう風な運命をたどるのかもしれない。
なるほど。
という点で、火星っていうのはすごい興味深い研究テーマだと私は思いますね。
はい。わかりました。
はい、ということで。
ということで。
めっちゃ熱弁しましたけど。
長くなってきましたね。
はい
はい、
液体の水に注目したハビタブルゾーンについて、
うん、
話してきました、
はい。
まあ、いる他にもいろいろ条件あるんですけどね、他のハビタブルの条件、生命が存在、他の条件については全く触れてきませんでしたけど、
うん、
他にもいろいろあるので、まあ、今日はこう他にもいろいろあるということだけ言って今日は終わりたいと思います。
はい、わかりました。とりあえず生物の定義と水がなぜいるのか、
うん、
そして水がある、うん、液体の水が存在する条件についてイコールハビタブルゾーン、はい、まあ今日のところはについてお話聞いてきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。